10月12日水曜日午前4時5分30秒を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜のご案内、水野貞彦です。まだ東京の空は真っ暗です。日の出は5時45分です。それでは4時台ラジオ深夜便、心の時代をお送りします。今日は昨日に続いて講座日台交流の会事務局長石川公博さんに台湾少年校との60年という題でお話ししていただきます。石川さんは昭和9年神奈川県のお生まれで、太平洋戦争中の小学校時代を父親が台湾出身の少年校員寮の社官を務めていた海軍講座校章の官舎で過ごしました。その後石川さんは早稲田大学大学院商科研究科の修士課程を修了して東京経済大学などの教壇に立ち、後に大和市議会議員になって市議会議長を2期務めました。議員在職中にたまたま元講座校章の台湾人校員の人々に再会し、現地の台湾講座会と連携して元少年校たちの日本歓迎大会の実行委員長を務めるなど日台交流を推進してきました。石川公博さんのお話、台湾少年校との60年、2回目の今日は少年校員だった人々のその後の人生と日本との交流を中心にお話ししていただきます。聞き手はラジオ深夜便心の時代の鈴木健二ディレクターです。
昨日は神奈川県の講座郡、今の大和市座間市のあたりですね、にあった講座工廠という海軍の戦闘機製造工場に8000人を超える台湾の少年校が来ていて、石川さんのお父さんがそこの社官をしていらっしゃって、少年校の生活をつぶさにご覧になっていたというお話を伺って、その中にも多少その後の交流のお話出てきましたけれども、石川さんがその元少年校の人たちと再びその交流が始まるのはいつ頃、どういうきっかけだったんですか？
これはですね、私32歳の頃から大和の市議会議員をしておりまして、たまたま平成4年だったと思うんですがね、2度目の議長をしておりました。で、普通私は大学の先生をしたりですね、小さな会社をみんなでやってたりして結構忙しいもんですから、公務がないときはだいたい東京へ出てきちゃってたんですね。ところがその日に限って議長室におりましたら、議会事務局の職員がですね、その議長、台湾からお客さんだと、今日は市長がいられないのでですね、代わりに会ってほしいと、こういう話なんですね。で、私は何の前触れもなくですね、そうか、それじゃ市長の代わりということで お目にかかるということで、応接室へ行ったわけです。そしたら台湾から来てた方が40人ぐらいいられたんでしょうかね。実は私たちはですね、もう戦時中この大和のですね、上諏訪駅にあった台湾少年校の寮にいたもんですってわけですよ。それで団長がラ・アンコクさん、副団長がソ・ソガのソにですね、富士山の富士、ソ・富士山、こちらの方でですね、言われるんですね、元少年校だ。いや、実は私の親父はですね、あそこの台湾少年校の寮の社官だったんですって言ったら、あれ石川社官ですかっちゅうわけ。いやー、石川社官の息子だっちゅうわけですね、私のこと。
偶然が重なった話ですね。
そうなんですよ。私がたまたま議長室にいつまでもいるというのはないことなんですね。それからおそらく井上市長が席にいられたら私がお目にかかることもなかったんですよ。それから私28年間やってるに議長になるってことはそんな滅多にないことなんですね。 その3つの偶然が重なってですね、それで台湾少年校の方だったらお目にかかってくれたということで、その実は各地区が台湾に20区会あって、その連合会があると、その連合会のその総会をですね毎年やってると、今年は台中の近くの松下というところでやるから、ぜひ議長来てくれっていうわけですよ。で、間もなくですね招待状が来たわけです。これで私も大変懐かしくてですね、その息子を連れて行ったんですね。そしたら今の李雪峰会長が空港に迎えに来てくれましてね、石川さんですかって言うんですよ、すぐ分かってですね、私をどうもやっぱり親子だからなんとなくこう感じが似てるらしいんですすぐ分かったって言うんです。それで私は実は石川社官の直属の部下だったと、よく親父のこと知ってますってわけでね、実際よく知ってないんですねそれでその総会出ましたらね、大きな県立の体育館に1600名が来るって、それでみんなその当時の海軍の士官の格好をみんなしてですね、戦闘帽をかぶってですね、台湾軍の歌なんか歌いながら入ってくるわけですよ。それから外では守るも攻めるも黒金軍とかね、そういう歌をガンガンやったりですねそれから入り口には雷電だとか、そのゼロ戦のこう絵がですね、大きな絵が描いてあって、
最新戦闘機の雷電を自分たちが作ったっていう、
そういう誇りがあるんです ね、
はい。
そのうちに李雪峰会長が挨拶されるわけですよ。来年はですね、高座海軍校章創立50周年、日本は特に大和はですね我々の第二の故郷だなんつってるんですね。いや、高座海軍校章なんて日本で言ってる人はもうほとんどないと関係者のある私ですら高座海軍校章の創立50周年だか知らない。それもその大和をですね第二の故郷だなんつって、これは本当にびっくりしました。そしてできたら来年ですね大和を訪問したいなんて言ってるんですね。これが確か2004年の11月23日の話だったと思うんですが、年が明けたらどんどん具体化してきましてね、その最初は600名ぐらい行くという話だったんですよ。600名ぐらいだったら、大和の市民会館も630名ぐらいだし、その歓迎陣を入れて立ち見もあってもそれで収容できるかなと思ってたらね、だんだんだんだん増えてきましてね、1300名来るって言うんですね。いや、たまげちゃってどこへ入れたらいいかとかですね、それで急遽大和市のスポーツセンターを内部を改装しまして、舞台だとか土足であそこ入れないんですね、敷物を引いたりなんかしてね、400万も買うんですね、それだけで。いや、たまげちゃってどうすりゃいいんだそれでですね、1枚3000円の切符を作ったり、寄付をしたりですね、その歓迎員の制度を作ったりしましてね、そうしたらこれはいい話だから、大の故郷で旗乗りしてくるなんてのは、こんな素晴らしい話はないっていうことで、続々みんな歓迎員になってくる。ロータリークラブとかライオンズとかですね、そういう方、あるいは鉱山にゆかりのある方、そういう方がどんどん歓迎になってくると、230名ぐらい最終的に、それで優にですね、その400万の施設費だとかなんかカバーできてですね、パンフレットも立派にできて、立派な歓迎大会ができたんですね。当日になったら小雨が降ってましたもんね、続々人が集まってくれましてね、もう満杯なんですよ。それで真ん中にその台湾から来た人が1300名、両側の観覧席に1800名の日本人が集まりまして、3100名の大集会ができた。いや、これは本当に感激でしたし、来てくれた人もよかったよかったってこう喜んでくれました。大変喜んでくれましたね。でそれがその歓迎大会が終わってから、今度は善徳寺にあるですね慰霊碑があるんですよ、台湾少年校の慰霊碑。
誰が建てたんですか。
この の慰霊碑というのはですね、これはあの今の鉱山の関係の日体交流がこれほど盛んになるのはですね、私はこの方を除いてこう考えられないと思うんですがね、あの早川金次さんという、戦時中は鉱山海軍交渉の理事をされてた方がですね、あと半月2週間で終戦になる日なんですね、確かに昭和20年の7月の30日だったんですかね、当時はもう毎日のように空襲警報だったんですね、それでその空襲警報がこうあって、あの関西機だとかなんか来たんですが、それが解除されてですね、夜行が明けた少年校にですね、警報が解除されたから帰っていいとこう言って返したんですね。そしたら警報を解除したのにもかかわらず、そこ以来ウロウロしてたのが一機いたらしいんですよ。それでその飛行機から空中爆雷みたいなあのものが投下されましてね、その急いで逃げたんですが、そのうちの6人が亡くなっちゃったんです。それでその早川金次さん義士でね、俺帰って行って帰したのにかかわらずその死んだということで、そのものすごく責任を感じられましてですね、それであの終戦になりますね、
失職でしたね。
そうなんです、失職なんですね。それでその後大道で平塚の道路の脇でね、物を売ったりですね、進駐軍の防衛をしたり、担ぎ屋なんかやりながらですね、仕事をこう模索してて、最終的には放送かなんかの会社、小さな会社作られて、それでまああの生活が安定するわけですね。そうするとどうしてもあの時亡くした子供たちのことが忘れられないということでですね、その彼らを慰霊する戦没台湾少年校の慰霊碑を作るということでお金を貯められたんですね、
一人で、
ええ、それであの早川さん平塚に住まれていてですね、はい、平塚も終戦の直前にその空襲を受けまして、はい、早川さんの家も焼けてたんですよ。それでまだバラック住まいで、自分の家もまだ建ってなかった。昭和38年にその善徳寺の柳沢住職のこう協力を得て、善徳寺ですね、上杉の寮の近くにあったあのお寺の一宮にですね、戦没台湾少年校の慰霊碑を、それでこれは当時の金で30万かかったというんですかね。昭和38年の30万と言いますとね、私も あることでこう記憶があるんですが、大和の南林間のですね、結構一流の住宅地が当時3000円でした。
坪
100坪買える一級のですね住宅地が100坪買える金だったんですよ、30万円っていうのは。それをですね、自分の家ができる前に
日のために使われた、
ええ、それでその話を、日本鉱山会の、呉さんという方が大和に住んでるわけですね、はい、この方を通じて台湾鉱山会に伝わるんですね。でまだ当時は戒厳令下だった、
はい、
ところがやはりあの組織ができてるんでしょうね、うん、その次から次へこう伝わって、瞬く間に前頭にですね、その早川さんが我々のその慰霊碑を建てた、日本人もまだ我々忘れてない、うん、いうことで、このものすごく彼は感激しましてね、それで日本に対するその感情を私は早川さんがつなげ止めてくれた。それからもう一つこのあれは副次的な効果を持つのは、台湾鉱山会のつながりを再確認するんですね。
2
つの意味が私はこの慰霊碑にあると思うんですよ。それでその慰霊碑をまだが歓迎50周年の時は早川さんお元気だったもんで、みんな早川さんを中心に慰霊碑にお参りする、そういうことでですね、大体彼らのこの集団写真を見ますとね、各こう区会ごとに慰霊碑をお参りしてますから、必ず早川さんが中心にいます。
まあでしょうね、戦争中の思い出としては決してそんなにいい思い出ばかりを日本に対して持ってらっしゃらないだろうと思うけれども、そういうその少年校の人たちの気持ちを日本につなぎ止めたと言ってもいいでしょうね。
そうですね、私はこの講座の関係のですね、日台交流は 早川さんなくしては成立しないと思いますね。本当にある意味でこう神様のような、存在なのかなと私は思ってます。
大和にですね、あの引地川公園ありますね、
はいはい、
あそこにいう台湾の建物を台湾亭って言うんでしたかね、
そうですね、あれはあの台湾講座会の歓迎大会を平成5年の6月9日にやります。その大会の席上ですね、当時の井上、高俊市長に台湾講座会から台湾亭なるものを建設しますという目録が送られたんです。
ほうほう。
でその目録をもとにですね、彼らがこう技術者を台湾から派遣して、足掛け3年間ぐらいかかって総工費が2000万だか3000万だか結構かかるんですね、
はあ、
そのお土産として歓迎大会のお土産として できたものなんですよ。ですから私もあんなに苦労してね、むしろ普通だったら慰謝料のおよせぐらいのことを言うのにですね、こう彼らはそれを言わずに、寛大な気持ちであんな立派なものを寄贈してくれると。たまたまあの近くで6人の子供が亡くなってるんです。ですから私はあの台湾亭というのは観光名所になってみんなが来ますがですね、雨の日など行きますとね、こうなんかこう死んだ6人の人をこう慰霊するようなですね、なんかそういう感じも受けます、はい、
少年校としてですね、まあ、中学校卒業のですね資格を与えるというようなことで来てですね、うん、結局そのなかなかその約束を果たすことができなくて、高学心に燃えてた人たちが、学生服じゃなくてもう作業服を着て、しかも途中で放り出されて自分たちで船まで工面して台湾へ帰っていくわけですね。卒業証書どころじゃなかったと思いますが、その人たちにあれは比較的最近だと思うんですが修了証書を出したというようなニュースがございましたけども、
はいはい、そうなんですね。私があの台湾へ行くようになってからですね、大体毎年のように行ってます。毎年1回だけど2回も3回も行ってるんですが、いろいろなことでですね、必ず全国大会の前には前夜祭っていうのがありましてね、それで向こうの方といろいろ懇親懇談会をするわけです、うん、ある時ですね、新築区会の李保祥さんっていうですね、李登輝さんの李に保祥っていうのは保つ、ま、松とか言いますか、李保祥さん、この方は台湾の師範大学を出たね、そしてあの先生になられた方なんですかね、私のところに来られて、いや私たちもこの働きながら勉強すれば中等学校の同等の資格を与えるという、卒業免除を与えるということでですね、行ったんだと。しかし志半ばで帰ってきたんだけどね、ぜひ修了証書が欲しいって言うんですよ。
うん、
もしそれがもらえたらね、私の師範大学のね、その卒業証書より私は価値がある分だと思ってるんですよ。新海区会のマーさん、埋まってくる自覚のマーさんもね、そばにいられて、
そうだと、
ぜひやってくれちゃうわけです。で、私はですね、気軽にですね、それじゃあなんとかやりましょうっていうことで、引き受けて帰ってきたんですね。うん、それで厚生省行きましてね、厚生省ってなぜ厚生省かって言いますと、海軍省がないもんですから。海軍関係の仕事、引き上げ者とか、あの軍属の関係とか、そういろいろの関係はですね、厚生省に引き継がれてるんですね。今の厚生労働省って言うんですけど、行ったんですね。そしたらこれ簡単でないんですよ。で、なぜかって言ったら、まず第一にですね、彼らは、その、8400人来たんですが、この公員養成所を正式に入学できたのは、400名来た。
前にも話ありましたね、
はい、あとの8000名はですね、入学することすらできなかったんです。それで担当の課長さんとか課長さんがね、言うんですね、卒業してない、入所してない人に卒業証書を出すわけにいけませんと。私が言ったんです。でもこれはね、彼らの責任じゃなくて日本政府の責任なんだと。来たけれど養成所を入れる施設がなかった、彼の責任じゃないんだから、そこは何とかして、そしたら、しかし石川さん、いくらなんでもね、入所もしてないものを卒業証書を出すわけにいかんって言うんですよ。それはそういう理屈はそうですよね。
でもそれを条件に引 張ってきたわけですからね、
それでですね、マスターもいろいろやったんですが、無理だと、出るのはその彼らが高座海軍交渉にいたというですね、その事実だけを述べることはできるだろうというふうな話だった、それで台湾の方へ問い合わせました。そしたらですね、それじゃやむを得ないと、それではこういうことを入れてくれって言うんですね。あの台湾少年校が当時最新鋭の戦闘機を作っていたということとですね、それからまさにその責任と仕事を果たしたという一言評価の言葉が政府から欲しいと言うんですよ。それでまた厚生省行くんですね。で会長の野口さんとか佐野さんとか一緒に行く。そうすると向こうも何て言うんでしょう、こう役人でこう守備範囲をきちっと守るんです。60年も前のことをですね、当時それが最新鋭であったかという話を今評価するわけにいかないとそれから見事に責任を果たしたかとかね、その業を成したとか終えたとかという評価を今の時点で我々するわけにいかんっていうんですね。これで困っちゃいましてね。でいろいろ考えたらば、向こうの副会長の柏樹さんなどの意見で、それでは神奈川県とかその大和市長とかね、そういうところで評価の部分をしてもらえないかというふうな提案がありまして、それで神奈川県議会へ行ったんです。それじゃあ何とかしようかということで、神奈川県議会からね、最新鋭の飛行機を作ってたし、それから台湾艇などを寄贈していただいて、日台交流のために大変ご尽力いただいているという感謝状、それから大和市長からも同じような感謝状を出してもらえるということで、厚生省から卒業した人はもちろん卒業証書出るんですよ、で今回来日された方は39名ぐらい出たんです。その後の方には高砂海軍交渉に働いてられたと、それと神奈川県議大会と大和市長のその感謝状を出すということで、なんとか折り合いをつけたというのがあれなんです。それでその歓迎大会を2年前の2003年の10月20日に開くことになりました。そしたらですね、台湾側からのこうぜひ行きたいとかですね、その話の中に台湾万葉集のメンバーでですね、
歌集ですね、
そうです、台湾万葉集という結構立派な短歌の歌集があるんですが、呉健道さんという方が作られたですね。で私はある時その台湾万葉集を読んでましてね、これだけ多くの方が読んでられるんだから、一人や二人その台湾少年校出身の人がいるんじゃないかと、こうってこうページをくっていきましたらね、出てきたんですよ。ようやく高本山という方がね、下焼けの指の痛みに耐えて油のにじむ服を洗いたい、
なるほど、
という歌とかですね、
高座交渉時代の歌ですね。
そうですね、我が波乱の人生のその一コマに大和村なる少年期の日っていうのがあるんですね。大和村なる少年期の日がですね、我が波乱の人生の中にあると。この人の人生って本当に波乱に飛んでるんです。もうね、日本の少年校時代に
終わりになった。
いや、ありました。それでね、少年校時代にさえですね、3回死ぬそうかなったんですよ。東京大空襲の中にね、真ん中にいたんです。それから静岡の方へですね、部品を取りに行って、補助タンクをね担いでね、線路を歩いてたら後ろからね、グラマーに
技術
者を受けたとかね、それから最後のその6人が死んだ時もその集団の中にいたとかね、そんな形でですね、苦死に一生を得たような3回、そういう方がね、その台湾万葉集やって、この方は最後にちょっと大陸へ工場とされて、その時の飲んだ薬が悪くて、ね、こう病気になっちゃうんですがね、あんなに厳しい日本の中でね、こう生きたのに、なんでこんな時にこう病気になっちゃうんだって、ずいぶん悔しがってられましたが、その人がですね、読むんですね。北に向き年の初めの祈りなり、心の底に栄えあてかしという歌を読むんですよ。北へ向いて その年の初めの祈りはね、心の祖国の栄えあれという
心の祖国ですか、
その歌をですね、文化勲章受章作家の阿川弘之先生がですね、私たちの野口会長の文化なんかの中で拾って気がついてね、今台湾の年上の中にね、心の祖国と思って日本を考えてくれてる年上にたくさんいるんだと、この話をね奥さんにしようと思うんだけど涙声になっちゃってね、このうまく伝えられないというふうな心の祖国という随筆をですね、文藝春秋の巻頭に書くんですよ。
ずっと続けてらっしゃいますよ ね、
そのですね、その随筆が心の祖国というテーマで文藝春秋に載るでしょ。文藝春秋ってさすがでですね、反響が大きか、実に大きかったです。それで留日60周年の歓迎大会の前に出たもんですからね、カナダやですねアメリカからですね募金をして送ってくれてる人とかね、パンフレットに広告を出してくれた人がいるとかですね、あるいは下関からね、ぜひこの大会出たいから出ていいかとかね、もう全国的な、あるいはこう世界的なこう反響が出ましてですね、いや歓迎大会をやる責任者としては大変助かりました、ね、お金の面からも、それから知名度上げてくれる面からもですね、それでこの高根山さんにはですねいい歌がたくさんありましてね、最後に日本が本当に好きでですね、夫婦で死ぬ前に日本の桜前線に沿ってね日本をこう旅行したいと、そういう夢を持ってられて、それで養親でありながらね、その透析なんです、透析をしながら日本の桜前線と一緒に北上するんですね、日の元の桜前線を置いていく、追っかけていく、透析の病院予約しながらとかですね、旅先の京都のホテルで伏している窓にですね見える桜の絵のつぼみかなとかですね、これは京都で歌った歌のようですね、それから台湾に帰れという医師の忠告もやめる好みを桜が招く、短きは花の命ぞ五稜郭の桜散らつな夜半に吹く風、
北海道までいらしたんですかね、
五稜郭の桜らしいんですよ。こういうですねその立派な歌をね生まれて、私もこの方々はついに亡くなっちゃうんですが、告別式に行ったんですがね、本当にこう日本が好きで愛日家っていうんでしょうかね、本当にこういう人たち、この人だけじゃなくてね、司馬遼太郎さんの台湾紀行のね目先の案内にやられたラオ台北の蔡根山さんなども、この高根山さん実行の間で義兄弟の、台湾には義兄弟っていう関係があるんですね、それで蔡根山さん義兄弟で葬儀委員長などやっておりましてね、私が行ったら大変喜んでくれました。いい方です。
石川さんは60周年の大会でも歓迎委員会の委員長だったですかね、いろいろご苦労もあったと思いますけれども、偶然が重なって、議長の時代からそのもう今地方政治からも引退されてますけれども、小座交渉をめぐる日台の交流を続けてこられてですね、日本が戦前に台湾とかですね朝鮮などに対してやったことについてはいろいろなその問題があったと思いますけど、そういう中で、心の祖国と言ってくれてる人たちがいるんだっていうと、私は、初めてお話伺ってね、で大和に住んでいながら口座交渉なんて正確なことも知りませんでしたし、そんなに大勢の人がその大和の中でですね生活してたっていうことも知りませんでしたけども、ましてやその人たちがですね私たちの町を、その心のふるさとにしてくれてるなんていうことは思いも言わなかったんですが、だからといって手放しに喜んでいいわけじゃないと思いますけどもね、 石川さんはずっとその交流のを続けてこられて、その交流から何を得られたんですか？
いや、大変いろいろなことを学ばせていただきましたね。一つは私はですね、私自身の歴史観が変わったような感じがするわけです。それなぜかと言いましたらですね、私が初めて台湾へ行った時にですね、教釈福というですね、台北府会の総幹事、幹事長のことを総幹事って言うんですね、教さんっていう方がですね、私を台北いろいろ案内してくれたんですね。で、私歴史教育の中ではね、台湾植民地にしてけしからんが、申し訳なかったっていうか、けしからん話だったというような教育を受けてますから、いや教さん申し訳なかったっていうことで謝ったことあるんですよ。何をおっしゃる、例えば鉄道、日本はね、鉄道をこの50年のうちに全島に引いたって言うんですよ。それから日本統治時代の教育の問題とかですね、確かにね、小学校なんてのは日本の小学校よっぽど立派なんですよ。それからね、後藤新平という人が台湾をどうやって作ってくれたとかね、河南平野はもう大変なこう荒れ地だったのをね、緑の大地に変えた八田余一という人がいるとかですね、とにかく一生懸命やったらしいんですよ。一流の人間を送ったらしいんですよ。後藤新平さんはじめ柳原とかですね、そういう方たちでですね、八田余一さんもそうなんですかね、立派な人を送って、それから、いや、もうびっくりするようなことが多いんですがね、これは陳平家っていう私で親しくしてる人の話なんですよ。日本人は嘘をつかなかった、そういうことあるらしいんですね。この陳平家さんが言うんですよ、日本人はね、威張っていたが嘘をつかなかったと、確かに威張ってたが嘘はつかなかったって言うんですね。それで私がね、びっくりしたのは、このね、嘘をつかないという例で、こう陳平家さんが言った話がね、特攻隊の例なんですね。この関幸夫という隊がいたと、まだ結婚したばっかりでね、そのお腹には赤ちゃんがいる、そういう見ながらね、特攻隊に手を挙げて真っ先に突っ込んでたと。それで後に続くものを信じて行くと言って突っ込んだんですね。そしたら4500人の若者が後を継いだって言うんです。日本人は
4500人も、
私もですね、4500人も突っ込んだのかなとその時思ったんですよ。家に帰って調べたら、やはり そのくらいの人数が突っ込んでるんですね。それでお前たちだけは死なせないと言った大西武次郎がですね、戦後責任持って腹を切ってですね、配当も頼まずに血の海の中でこの苦しみながら死んでると。いや、それが例なんですね。嘘をつかないという、これにはね、参りました。
あれですね、本当にこの
日本語の喋れるね、
はい、
台湾の人っていうのは、その講座日台交流の会もですね、これはもう学校の同窓会なんかと違って、いずれは自然消滅ですよね。
そうです、
はい、そういう中でね、はい、今伺ったような台湾の方の日本に寄せる思いっていうのは本当に大切にしなきゃいけないなと思いましたけど、まあ、難しいところですね、今のお話を伺って。
私もですね、やはり台湾の少年校の人たちがね、そういうふうに評価はしてくれるけど、しかし日本人として反省しなきゃいかん、ところもあると、確かに戦時中のことですがね、彼らを台湾校といって、探すようなこう発言をする人もいました。私なんかは学校から帰ってね、みんなが台湾子台湾子なんか言うもんでね、うち帰って台湾子なんて言うと、親父がね、でっかなごとく怒られたんですね。だから台湾行ってもですね、台湾子なんていうのがね、えらく抵抗あってね、台湾の人たちとかね、言う子だった。だけどあの人たちは今ね、台湾人って言われるのを喜ぶわけですよ、まあそういうことで。しかしながら、やはり私たちは自然の定めでですね、だんだん老いていくし、だんだんなくなってくるわけですね。8000人いた人もだんだん、私たちの知人も、ついこの間私も社政福という新築会の会長のですね、告別式に行ってきましたがね、そういう形でだんだん少なくなっていくわけです。それでこの台湾人のですね、 特に台湾の日本語世代のね、日本に対する熱い思いをどうやってこう日本の人たちに伝えるか、特に若い人たちに伝えるかっていうのはね、私はその語り部の役をしなきゃいかんなと、こう思いますが、なかなかこうそういう機会もありませんしね、今日大変いい機会を与えていただいたなとこう思うわけですが、日本を思ってくれる台湾人がたくさんいるということ、それをぜひ日本の方に理解してもらいたいと思っています。台湾にはですね、この祖国とこう思うほど日本を思ってくれる人で、日本人もですね、こう台湾の重要性についてこう考える人もだんだん増えてきましてね、私はぜひですね、この歌をですね、これは私たちのですね、佐野隆さんという副会長が歌った歌なんですよね。僕はこの歌が好きなんですよ。朝夕にひたすら祈るは台湾の平和なること、友のみのこと。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
台湾少年校との60年、お話は講座日台交流の会事務局長の石川公弘さん、聞き手はラジオ深夜便心の時代の鈴木健二ディレクターでした。